こんにちは。主にある確信と喜びについて共に見てまいります。先ほど司会者が拝読してくださいましたが、7章の1節をもう一度お読みしてお祈りいたします。コリント人への手紙第2、7章1節。愛する者たち、このような約束を与えられているのですから、肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようではありませんか。天の父様、清さを全うしようではないかとパウロは呼びかけます。コリントの教会を、また諸教会を愛している彼の証です。私たちもまた神の家族として清さを全うしていけますように、どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロは6章、この7章の前の箇所を通して、恵みを無駄に受けないようにしてくださいと勧めました。働き人の間に、働き人との間にですね、さまざまな荒れつきが起こって、せっかく主が建てた器を通していただく恵みの指導を拒んでしまった状況がありました。パウロは聖書と働き人に心を開いて、神に喜ばれないものを捨て、主にしっかりと結びつくようにと、この6章で進めました。約束というのは、汚れたものから離れるならば、私はあなたと住むという主の約束です。新年最初の、今日の礼拝から、7章に入っていきます。この箇所は、パウロの経験も含めて、共に完成して喜びにあふれるようにと書き送っています。共に完成して喜びにあふれるように、喜びに満ちた新年を迎えるために、全うするために、神様から与えられましたこの約束を確かにいたしましょう。今日は、司法にも書きましたけど、3つのことを、共に見てまいります。主の約束に立つことで、清さを完成できますということ、そして一応持って、共に励もうということ、その結果、主にある信頼を、得て慰めと喜びに満たされる、このように神様は私たちに約束しています。第一のこと、主の約束に立つことで私たちは清さを完成できますということを、まず一節から見てまいりましょう。もう一度一節をお読みいたします。愛する者たち、このような約束を与えられているのですから、肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようではありませんか。一切の汚れ、私たちの生まれつきの肉、そして霊、それらから汚れを除き清くなって、清さを全う つまり完成しようではないかとパウロは進めます。ではそもそも清いとはどういうことなのでしょうか。言葉のイメージとしては汚くない、汚れがない、きれいな状況をイメージいたします。消毒して、あるいは掃除してと、そういうことを私たちは日常で行っています。心の中においては雑念を振り払ってというふうにイメージできるかと思います。しかし清さの根本は、汚いものがないという意味ではありません。主のものとされ、主と一つであること、一致していることが清さなのです。イエス様は、弟子たちが清められるように、大祭司の祈りを祈られました。ヨハネ伝の17章の祈りです。開いてみましょうか。ヨハネの福音書の第17章、新約聖書の220ページ途中のところですけど、見てまいります。イエス様はこう祈りました。11節にある言葉、途中からお見いたします。2行目の終わりからですね。聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つになるためです。飛ばして21節も見ていただけますか。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。また23節、私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つとなるためです。一心同体になる、これが清さです。天の父と御子イエス様は一つでした。そして御子が私たちイエス様を信じるときに、私たちにうちにおられ一つとなりました。イエス様を信じたときに、形では清さはもうすでに与えられています。そしてこの清さに私たちの心や歩みがふさわしくなっていくことが清めの完成です。夫婦となった、家族となったということはもうすでにできたことなんですけども、実態はそれに伴って一心同体になっていくように完成していくことが清さの完成なのです。ですからパウロは一切の汚れたものから離れるように、清められるようにと進めます。第2コリントに戻っていただけますか。7章1節の2行目に、肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようではありませんかと進めます。そうすることによって汚れたものから離れて神様の祝福に満たされるためです。肉の汚れから自分を清める、それは 神様を、私たちもかつて信じていませんでしたけども、なお信じない、世の人々との、関わりは当然持たざるを得ないんですけども、神様に喜ばれない、仲間に入らない。神様に喜ばれない関わりを避けて、そして神様に喜ばれない欲望から離れて、キリストに目を向けて、イエス様を第一に生活することです。また、霊の汚れから身を清めるとは、福音を、キリストの十字架の救いを否定する偽りの教えや、神でないものを神とする礼拝の関わりから離れて、自分をただ主に捧げて歩むこと、また考えること、これが霊の汚れから清めることです。そして、神を恐れることを学ぶ。これは言い換えると、神様を第一にすることを学ぶのです。それは例えて言えば、結婚関係において、異性は世の中にもう山ほどいます。しかし、私にとって、第一の異性は、夫にとって第一の女性は、妻にとって第一の男性は、自分の奥さんであり、また自分のご主人である、ということを定める。それと同じです。他に夫はいません、他に妻はいませんという状態ですね。同じように、私にとって神様は、主なる神様だけです。他に神はいません。という、ことを、確かにする。これが神を恐れることを学ぶことです。第一としますよだけじゃなくて、あらゆることにおいて神様に喜ばれることを求めていくことですね。どうやってこれができていくかというと、神様の恵みに信頼することによってです。あれをしちゃいけない、これをしちゃいけない、あれをしなければいけない、これをしなければいけないと自分で努力しても、もうすぐに限界がきます。しかし、神様がそうさせてくださると信じて委ねるのです。パウロは、第1コリントの15章の10節で、15章10節でこう明かししております。ところが、神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。ここまでパウロは自慢の証をしています。しかし、こうも付け加えてますね。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、パウロはピリピ人の手紙の証では、もう捉えようとして追求していると、自分が努力していることを証します。同時に、キリストが私を捉えてくださったからできるんですと証しています。地方にも書きましたけども、ある教会の先生は、クリスチャンの生活は自力的他力であり、他力的自力だと 仏教において、浄土真宗は絶対他力といい、また、禅宗は自力を唱えています。しかし、聖書の教え、救いの歩みは全力で主に従っていく、全力で主を愛するんですけども、それもまた神様の全面的な恵みだと、そう委ねるんです。こうして恵みのうちに私たちは完成していきます。その時に大切なのは一致を持って共に励むことです。信仰生活は一人ではできません。夫婦生活が一人でできないのと同じです。教会が立っていくためにさまざまな働き人が与えられました。兄弟姉妹の交わりが与えられました。コリントの教会はさまざまな誤解があって、パウロたちとの関係がおかしくなってしまいきましたけども、しかし今回復しようとしていました。第二コリント7章の2節では、私たちに対して心を開いてくださいと弁明しています。不正をしたことがなく、誰も滅ぼした、つまり見捨てたことはないと、騙し取ったこともないと弁明します。自分を正当化するためではなく、交わりを回復するために潔白を主張しているんです。3節をお読みいたします。あなた方を責めるために言っているのではありません。前も言ったように、あなた方は私たちと共に死に、共に生きるために私たちの心の内にあるのです。責めるためではない。私たちも不完全です。あなた方もまだ未完成です。足りないところを見つけて非難しようとしているんではなく、より良いものを目指すために霊の親として戒めているだけです。まあ、そういう背景にはユダヤ人の教師たちがそういうところがあったからです。特にパリサイ人と言われる教師たちは、守れないものを罪人と呼んで、そして断罪するだけでなく追放しました。そして自分たちだけで完成しようとしていたのでした。パウロもかつてそうでした。それはそもそものところで聖書の戒めから外れていました。神様を全力で愛しなさいと。神様を愛するならば、神様を愛せないことをできない自分の弱さや罪を気づくはずですけども、彼らはそこから目を背けました。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと聖書は主にある愛を実践するように教えているんですけども、守れていない彼らは守っていると主張するために、この人は罪人だから隣人でない、あの人も罪人だから隣人でない、私たちは守っていると、そう言って気に入らない人たちを排除していました。イエス様は律法、聖書の教えが 歪められていたことを身をもって明かしされました。イエス様はすべての人を愛し、すべての人に仕えてくださいました。神様はそのような愛を私たちに注いでおられます。先ほどイエス様が、私が彼らのうちにより、彼らも私のうちにいると祈られたことを、確認いたしましたけれども、パウロはここでも明かししています。3節の言葉をもう一度目を止めていただけますか。途中から読みいたします。前にも言ったように、あなた方は私たちと共に死に、共に生きるために私たちの心の内にあるのです。イエス様は私たちのために死んでくださいました。イエス様はあなた方のためにも死んでくださいました。イエス様は私たちのうちにおられます。同様にあなた方のうちにもおられます。そして私たちもあなた方のうちにあり、あなた方も私たちのうちにあるのですと、イエス様が結びつけてくださったことを確認しました。教会の一人一人は一つ体、キリストの体の各器官なんです。調子が悪いからといって捨てられるものではない、関わりを断つものではありません。自分が喜ぶことはあなた方も喜ぶこと、あなた方が悲しむことは私たちも悲しむことです。なぜならキリストにあって一つに結びつけられたからです。そして共に祝福をいただくために、あなた方のことを霊の親として愛しているんだとパウロは証ししています。家族は一つです。嫌み合うのではなく、無視し合うのではなく、心を合わせて共に励む、その中で完成していくんです。だから一致をもって死のために励みましょうとパウロは進めます。その結果はどうなるのか、7章の4節を見ていただけますか。私にはあなた方に対する大きな確信があり、あなた方について大きな誇りがあります。私は慰めに満たされ、どんな苦難にあっても喜びで満ち溢れています。イエス様は私たちを一つに結びつけてくださいました。ご自身に結びつけてくださったんです。愛して命を捧げてくださったのです。神様が、あなたは私にとって自分の命を犠牲にするほど、私の命を犠牲にするほど価値あるものです、だから私はあなたのために命を捨てたのですと言われます。キリストにある御方を持ってパウロは、あなた方は素晴らしい、信頼に値する、私の生涯をかけるに値する価値のある方です、私はあなた方のことを誇りとしています、そう証ししています。人間的に素晴らしいと言っているのではなく、主を信じて主の門にされたことが素晴らしいと言っているのです。そしてイエス様がうちに生きておられ、イエス様が保証人となっていますから、今いろんなトラブルがあるかもしれません、痛みがあるかもしれませんけども、あなた方を信頼してます、 と言い切ることができました。その信仰確信による確信を持ってパウロは祈り続け関わり続けました。そして第一と第二の手紙の違いにあるように、もうどうしようもない状態にあったコリントの教会が信仰をよみがえらせて立ち直っていったのです。主にある信頼は、信頼自体は素晴らしいんですけども、へこたれません。信じ抜く信頼です。イエス様が十字架で非難を受け傷を受けている時に、彼らをお許しくださいと取りなされた愛が一人一人に注がれています。キリストが見捨てないので、私たちも見捨てないようにできます。私たちが絶望した時、道を踏み外してしまった時にどうやって立ち直れるかというと、見捨てられてなかったと気づく時ではないでしょうか。パウロは主にあってコリントの巨大姉妹を信頼し続けました。その信頼によって彼らは立ち直っていったのです。その信頼の源はキリストです。主を信じるとき、私たちはキリストによって信頼の結びつきを確かなものとしていただきます。これがキリストを信じた者に与えられる恵みであり、また印です。パウロが確信できるように私たちも確信できるんです。私たちもパウロのように自分や巨大姉妹を主にあって信頼して歩みましょう。主の信頼は相手だけじゃなくて自分自身にも向けられていることを覚えましょう。私はダメだと思う必要はありません。主があなたは大丈夫と言ってくださるからです。また主にある巨大姉妹が、またこれから救われてほしいと願っている方たちを、主にあって信頼いたしましょう。主が大丈夫と言っておられるからです。こうして信頼が私たちを励まし、どんな困難の中にも守り完成させてくれます。今年の目標聖句、ローマ人の手紙の10章の11節、聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望をさせられることがない。この宣言の通り私たちは歩めるんです。困難な時代にあっても、私たちは喜びにあふれて、希望にあふれて歩むことができます。それはこの主によってもたらされた決してへこたれない信頼に基づいています。人生においてこの人は信じないできない、だから関わりたくないというふうに思うことも起こります。しかし主にある信頼は決して揺るがないことを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、力強い信頼を持ってどうか私たちが希望のうちを歩めるように導いてください。裁くのではなく、信頼することができるように、期待することができるように導いてください。 イエス様の名前によってお祈りいたします。